こんにちは、門垣敏子です。この時間は番組気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。お話ししてくださるのは防災士の天間由加さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう天間さんには心と命を守るヒントというこの冊子、これを皆さんにご紹介ね、順番にしていただいて、はい、これを聞いた後はぜひこのタイトル通り気軽に、はい、あ、これできそうだなっていうところから、はい、ご自分の防災、マイ防災を始めていただいて、はい、何が大事かって言ったらやっぱり心へのダメージを減らす、
はい、減らしてほしいです。
あるとないとでは大きな差というね、
はい、
この時間にはいつもそのお話をいただいています。まずは防災士として活動していらっしゃる近況からご紹介ください。
はい、今月はたくさんあちこちで防災のイベントに参加したり、はい、行ったりをしてきたんですけど、はい、最初に毎回もし土日に17日が重なったら、はい、神戸の人と防災未来センターが無料の日なので、月に一度17日は毎月無料になります。
あ、今月5月、今収録しているのが5月ですので、はい、5月も17日が日曜日でしたね。確かに、
はい、はい、でしたので、17日に人と防災未来センターに行って、うん、また勉強してまいりました。
どんな様子でしたか？
はい、今まではあんなに、なんだろう、今回初めて外国の方のツアーと一緒になりまして、はいはいはい、もう40名ぐらい、どこの方だろうと思ったらスペインから来られてたみたいなんですけど、うん、はい、の方がぎっしり入って、もう私たち日本人は後ろの方にも詰めてくださいっていう感じで、
はい、
一番上の段からその阪神・淡路大震災の様子、最初に7分間の映像があるので、はい、そちらを皆さんと一緒に見たんですけど、うんうん、外国の方ってどういう反応なんだろうねって、後ろで声上がるのかなとか、うん、リアクションがどうなるのかなって思いながら一緒に見てたんですけど、意外にももう本当に静かにご覧になっていて、うん、でも途中で怖くなったのか、はい、2人ぐらいは出て
退
出されたので、もしかしたら衝撃が強かったのかもしれないですね。
それはざっとどんな内容のこう、はい、後の状況の、
はい、それは震災が起こった時間の各地の様子を映像にしているので、ずっと一番激しい場所、最初は北団町、淡路島の北団町から始まって、はい、ゴーガタガタってこう家が潰れていってしまったりする様子から、はい、明石の展望台のその5時46分の様子だったり、こう中央区だったり、震災で潰れてしまった病院の様子だったり、あとは、まあ、
当時はね、防災の、はい、防犯の、はい、カメラがあるわけではないの で、ちょっと後の映像かもしれないけれども、はい、生々しい状況なんですね。
はい、そうなんです。その聞き込みと壊れ具合と元の状態を見て、はい、模型を作って何度もその潰れる様子を、
前回そのお話、はい、ご紹介いただきましたね、はい、そうでしたね、
はい、できるだけその時のまんま、はい、
リアルに、ね、
リアルにということで、各地のね、その様子を映像にも撮られていて、で西の宮だったら阪神高速が倒れてしまう様子だったりが、はいはいはい、ずっと7分間各地のその地震の時の様子が流れていくので、ずっとひどい状態が流れているので、はい、2人ぐらいの方が、私退席を途中でされた方を見たのは初めてだったので、あ、スッと出られてました。
体験された天馬さんご自身もそれを初めて見るときはなかなかのちょっと心境だったでしょうね。はい、いや、もう
かなりの衝撃で、ね、もう思い出してしまって、ま足がすくんでしまったので、はいはい、
初めての方にも同じような、はい、その時にこう、うん、受けたような気持ちにもきっとその方たちももしかしたら
なってたかもしれないですし、私たち今回一番後ろで見たんですけど、はい、やっぱり一番前だと遮るものがないので、よりこう
リアルですね、
リアルで恐怖心、ね、はい、があったかなとは思います、う
んうんうん、でもその方たちはなんかご専門のそういうことを勉強されてらっしゃる方ではなく、
もう本当に 家族連れだったり、はい、カップルだったり、うん、もう普通の旅行の団体さんに見えました、
うん、はい、じゃあそういう、こうルートに入って、
そうみたいです。あの東京のソナエリアにもね、はい、よく行くんですけど、あちらも年中無料なので、
東京の方は、
はい、あの気軽なツアーとして、外国の方がすごく、観光バスがこうどんどんどんどん入ってくるような状態なので、あ、こっちの、あの神戸でも17日は無料だからなのか、そういうツアー勉強したい方がいらっしゃるんだなって、
確かに体験に勝るものはないので、はい、いらしてるからもしかしたらその場で起きるかもしれない、はい、ということも含めてですね、はい、
そうなんです、なのでそのスペインの方の団体にまず驚きました。
感想聞きたかったですね、
はい、もう喋れたら聞きたかったけどね、もう次々そこが終わるともう次の映像の場所に移動して始まっちゃうし、はい、勇気がなかったですね
また何かの機会にね、はい、聞けたらいいですね、
はい、本当に、
その時には何か新たな発見とかありましたか。
あ、今回 の、 そのイベントスペースっていうのがあって、はい、毎回あの変わるんですけど、今回はあの電気がカチッと勝手に落ちてくれる、はいはいはい、感電ブレーカーの話が特集されていたので、うん、これは今度あの通電火災の時に情報取っとこうと思って、資料をたくさんもらって帰ってきました、
はい、そうですか、はい、今はとにかく自動で降りるようになっているというね、
はい、あのそういうマンションでは震度5で電気も落ちるようになっているところも多いらしいんですけど、はいはい、まだまだそういう施設が整っていないので、感電ブレーカーってあの前もお伝えしたんですけど、はい、震度5になると
玉
が乗っかって、はい、
って
それがポロッと落ちてあのブレーカーを落としてくれるシステムのがあるんですね、はい、私も買ったんですけど、うちにはちょうどはまらない形で、
そうなんです
か、そうなんです、ちょっと最近のは見てないんですけど、
はい
はい、あ、うちのには合わなかったと思って、
じゃあそれを求めるときにはちょっとお家 の、はい、あのブレーカーのこのサイズを見とかなきゃいけませんね、
サイズも必要なんだなって、うちが古いので対応ができてなかったのかなと、はい、思いました、
はい、うん、その他何かお気づきのことはありますか。
そうですね、人と防災未来センターはあの今回は、前回は結構ずっとあの家族連れの方が次々来られてたんですけど、はい、外国の方以外は他のブースは結構空いていたので、あ、地震大岩には関心がまた薄れてるのかなって思いながら見てました、
まあ、結局は折に触れて何かをこう体験、それから講座を参加する、はい、そういう時でいいんですけどね、はい、確かに ね四六時中考えてると肩がねガチガチになるので、はい、17日が日曜日と重なると無料という、この情報はぜひ、
17日は毎月無料です。
あ、
今回イベントが、はい、イベントが私たちのリタープロジェクトのイベントが土日と17日に重なった時にさせていただくようにしているので、
あ
の、
分かりました。
はい、来月も17日は無料なので、はい、ぜひ、はい、
お出かけください。17日は無料だそうです。
無料です、
はい、場所は方向性としては何が一番近いですかね、はい、
あのもし電車でしたら、灘駅、JR の灘駅で歩いたりとか、あと春日の道、
ありますね、はい、
あとは三宮からバスも出てたりするので、はい、ハット神戸行きの、はい、ハット神戸の中に、
そうですね、場所がハット神戸の中でしたね、
はい、あるので、はい、よかったら本当に行ってみていただきたいです、
はい、夏休みのちょっとチェックのポイントでもありますね、
はいはい、夏休みはいろんなイベントを開催されているので、子どもさん向けのイベントもたくさんあるので、はい、ぜひそういうのも狙って、ね、参加していただけたらと思います。
はい、分かりました。人と未来の防災センターのお話、
はい、
まず伺いました。その他には、
はい、あのその次の週の5月24日に、はい、あのこれは知り合いからちょうど教えてもらったんですけど、
はい、
あの無印さんと、は
い、あの無印さんですね、
はい、
はい、
あの、
はい、
三大駅にもね、
はい、カレーの美味しい、
そうです、カレー、もともとカレー専門だった そうだったんですか。美味しいと思ったら、
あ、そうでしたか。
はい、はい、あのカレーの美味しい、はい、防災食も美味しい、無印さんと、はい、あのプラスアーツさんって言って、
はい、
あの多分皆さん見たことがあるキャラクターというか絵だと
防災ですか、
はい、大きな会社の防災の、はい、例えばラップ、あのクレラップだったりかな、うん、サランラップかなにもこういう防災用のやつには絵が出てたりするんですけど、はい、無印さんの防災グッズって、このキャラクタープラスアーツさんの、ね、キャラクターが使われてるんですけれども、はい、その防災にプラスアーツっていうことでアートを足して、はい、みんながこう楽しかったり、うん、興味を持ってもらえるようにっていう思いで作られた会社なんですけど、その2つの会社がタッグを組んだ防災イベントが、うん、なんと神戸市北区の藤原台のエコールリラのところで開催されるよっていう情報を得まして参加して、
はい、お膝元ですね。
そうなんです。めちゃくちゃ地元だから行きたい行きたいって言って、で、あのそこで友達も一生懸命あのカエルキャラバンというね、プラスアーツさんが作られてる子どもさんたちに楽しんでもらう防災の、うん、あのいろんな取り組みがあるんですけど、はい、そこで毛布の単価体験を彼女がちょうど知り合いがやって、はい、あの指導していたので、はい、そこに行って参加させてもらったりしたんですけど、
はい、
驚いたのが、そこを手伝っている子がえらい若い男の子だなと思って、いくつって聞いたら、いや高校2年生ですって。
はい、それをこうあのいろんなブースがあるんですか。
ありました、たくさん。
出てらっしゃる皆さん方は、はい、どういう方だったか多いですか、そのブースは。
いろんそのブースにもよるんですけど、うん、コープさんだったり、
はい、
あとにあ三菱自動車、自動車も来てましたね。まあ、
それぞれもちろん防災というところがテーマでですね、防
災という、はい、全て防災で集まっていたんですけど、はい、あと市、はい、だったり警察、消防、はい、その神戸市北区のその何ですか、防災に関わる何かだったかな、うん、地域福祉とかそんな感じの、はい、ところの方が来ておられて、ちゃんと、でそれの他にも大学生がたくさんブースを持っていたんですよ。
それは頼もしいですね、
はい、しかも女子大、松陰女子大学だったり、はい、江南女子大学だったり、あとは神戸学院大学、神戸学院大学さんは本当に昔から熱心にされていて、 あまた会ったねっていう感じだったんですけど、驚いたのがその松陰大学だったり、江南女子大学が、娘が江南女子大学だったので、ちょっとこんなんしてたよって、そんなありえんって驚いてましたけど、防災イベントにブースを持って参加されていて、はい、
で今おっしゃった高校生まで、
高校生も、はい、なんかそういう高校ができてることも知らなかったので、はい、なんだかその子たちは、防災アウトドアスポーツ学科みたいな学科が新しく合併した高校で、そこの2年目の子だったんですけど、はい、今年は新人の子がね、はい、新入生が入ってきたから、僕たち第1期で今2年目なんですって言って、高校2年生の子たちがそうやってその毛布単価のところに、はい、あの手伝ってくれていて、みんなに説明してくれたり、はい、指導してくれたりしてました。
これはやっぱり神戸っていう、はあ、場所柄もあるんでしょうかね。
あるんでしょうか ね。びっくりしました。そういうふうに進化していったり、
次の世代にちゃんとこうつないでい
って、はい、つないでいこうっていう、はい、そうやってね、今防災の課題って若い子たちに興味を持ってもらうとか、はい、女の子たち、女性にも防災にかん、あの参加してほしいっていうのがすごく言われているので、はい、まさに女子大、
両方ちゃんと、
そうなんです。
すごい
藤原大の進んでると思って、
この企画自体はさっきおっしゃった無印さんとプラスアーツさんがされた、
はいは
い、いつものもしもキャラバン、
キャラバンっていう名前で、神戸で4回目なんですっていうふうに、
やっぱり神戸でずっとしてらっしゃるってことですか。
全国で考えて、この間新潟の防災国体でも、
はい、以前も
無印さんが その防災国体とは別に道を挟んで反対側に大きなその防災イベントを同時開催されていたので無印さんすごいって多分みんなが防災国体に行ってた人は驚いたと思うんですけど、うんうん、はい、すごく力を入れてらっしゃって。
そうなんですね、うん、確かにいろいろとこう日持ちするものもあるし、
あるし
コンパクトにもなってるから。
そうなんです、めちゃくちゃコンパクトな備蓄品だったり、ね、いろいろ作られているので。
そうなんですね、はい、今日のこのお話をお伺いするまで無印さんがそういう力を入れてらっしゃってグッズがあるっていうのはちょっと改めて意識しました、
はいはい、で若い子たちにも持ちやすいおしゃれだったり、
うん、あ、そうですね、は
い、栄養感っていうのもチョコ味があるのは無印さんなので、
は
い、そう味見したいと思いながら一本食べれないなと 思ってたんですけど、はい、イベントのところでもいっぱいその展示っていうかしてありました、紹介されてました、
今おっしゃったように最近ではもうそのよく言われるお腹を満たすためのおにぎりだったりパンっていうだけではなくて、はい、栄養を考えようってことになってきてますからね、
はいはい、
今
は
ね
味 も若い子たちも羊羹だったら多分若い子たちは、はい、ね、
苦手かもしれない、
食べ慣れてないかもしれない
、
チョコ羊羹になっていると、なんか若い子たちにも好評みたいです。
あ、そうなんですね、うん、じゃあそういうところにもこの間は行ってこられたということで、
はいはい、
次々と参加されて、やっぱりどういうブースで興味を持たれたのがありますか。一つぐらいご紹介ください。
一番私たちが関心を持ったのが、うん、はい、その知り合い友人がやっていた、はい、その毛布短歌なんですけど、はい、よく一般的にほら物を人が運べないっていうので、うん、はい、阪神淡路大震災でも畳で運んだり、はい、いろんな代替品で運ぼうとしてたんですけれども、ね、毛布短歌ってね、私も、はい、いろんな防災訓練で習って、その時はね洗濯を干す物干し竿を2本用意してねっていう感じだったんですけど、はい、ここではそうではなくて、はい、毛布と毛布の端っこをくるくるくるくるくると何人かで巻き込むだけで棒状にして運べば運べる。
確かにしっかりしてるんだ
し、落とさないし、用意しなくていい、毛布さえあれば運べるっていうことで、目から鱗だねって言って、あれは港島でも進められるんじゃないって言って。
本当ですね、はい、確かに人の幅ってそんなにいらないから、はい、余ってるところを巻き込むと
くるくるくるって持つところにもなるし、折れたりしなくって。
そうですね、はい、1枚さえあれば。
そうなんです、毛布さえあればで置いとく場所もいらないし、はい、
そうそう本当だ、
はい、で家に必ずあるじゃないですか。
そうですね、
だから、あ、これはすごく良かったねって言って、はいはい、
そうなんですね、
はい、
なんか近くである場合はぜひ皆さんご自分の目で体験もする
しも、ね、体験させてもらえたりすると、ね、そうですね、より、あ、私最初はその方法を、ね、聞いてなかったから、毛布と毛布の端っこをみんなで持ってよっこらしょーって持ち上げようとしたら、はいはい、人形がカエルキャラバンのキャラクターの人形が30キロぐらいの子がいるんですけど、グニュってお腹のところが曲がっちゃって、これは怪我してる方には辛い体勢ですって言って、あ、じゃあどうしたらいいかやってみましょうって言って教えてもらって、運び方は足から運びますか、頭を先頭に運びますかっていうクイズもあって、
はい、どちら頭ですか、
足からですね。
足からですか、
はい、
それはなぜですか。
先に何があるかわからないので、
ひっくり返ったりしたら大変だから、
はいはい、足の方から先に安全を確認しながら進むっていうことで、はい、
あ、そっかそっか、うん、これだけでも今伺ってたら、はい、何かの時に皆さんね、
はい、
毛布両方から丸めて、
くるくるくるっと丸めて、
怪我された方をそこに、はい、横になった状態で安全に運ぶ、
はい、でその乗せ方も言ってはりました、半、ね、横になられていて、うん、よくなんで回復体位っていうのがあるんですけど、救命救急で習うのように横に片方を、
横を向いて、
はい、横を向いてもらって、そこに背中側から毛布をキュッと入れ る
差し込んで、
でちょっとタクッ って入れる、はい、そして体を、ね、仰向けにして今度逆向きに横になってもらって毛布をこう引っ張れば、はい、真ん中にその方が、ねね、
ということは寝てる姿を持ち上げて例えば首が折れてたり、はい、腰が折れてたら痛いの で、はい、そうならないようにその状態から寝た状態のところに毛布を、
はい、背中側から入れ込んでまた上、ね、仰向けにして
シーツを変えるのとなんか
似てますね。そんな感じです。
病院の方もね、
はい、そういう一個のブースでいろんなことが学べて、
すごい。そうなんですね、はい、いやこれは体験に勝るものはないから
なかったです、
ね、ぜひ皆さんもそういうチャンスでやってみたらいかがでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、ではいつものように、はい、あの心と命を守る10のヒントから、
はい、
今日は、ヒント5になります、
はい、
1週間分の備え用意しておく、
はい、
これにはさっきの無印さんのいろんなものもあると思いますけども、
はいはい、
まずはどこからご紹介いただきましょうか。
はい、あの昔はよくね、はい、3日分を用意しなさいって言われてましたが、はいはい、あのもし南海トラフとかが起こってしまうと、はい、被災する同時に被災してしまう地域がめちゃくちゃ広範囲になるって言われてるんですね、はい、九州からもしかしたら千葉のあたりまで
関東までですか、
はい、静岡までの、ね、もうちょっと津波としたら
そうですね
千葉までかもしれないってなった時に同時に被災しちゃったら誰がじゃあ物を届けに来てくれたりしますか、っていうことで
まず道路がズタズタですからね。
ズタズタですで、どこが大丈夫でどこが、ねうん、壊滅状態かもわからないので、うんうん、その何かを期待するのではなく自分で自分の身を守るじゃないですけど、はい、1週間分の備えをしてくださいねっていうふうに今は内閣府から言われています、
はい、7日分、
はいはい、でも本当に震災の時って私はたまたま変えたんですけど、うん、変えたのがジュースとか、はい、めちゃくちゃ1月で寒いのにあの菓子パンとかジュースだけだったんですね、
はい、
そうするとあの寒い上に冷たいものを飲むと、はい、もう本当に体も身もなんだろう、
そうですね、はい、心がまず慣れてしまいますね、
もう本当に
寒いので、
はい、なのでやっぱりカセットコンロだったり、はい、その備えたものであとはどうやって食べていけるかっていうことも、はい、考えなきゃいけないなっていうのも思いました。
やっぱりだから食べることをあの難しくても温かいっていうものが作れる状態を作っておくことが大事、
はいはい、今から用意しておけば、まあ、カセットコンロはあるなとか、はい、あと中のカセット、はい、ガスあのボンベ
ですね、
はい、ボンベも忘れがちなんですけど一、ね、回お米炊くと結構すぐ切れてしまったりするの で、はい、であれば7年間ぐらい備蓄、
ね
はい、長期保存にもなるので、はい、ローリングストックして、
ね、
ボンベも、ね、忘れずに用意しておいていただきたいですし、
はい、
あともし外であのキャンプじゃないけど野宿するなら、うん、どんなものが必要かなってちょっと想定してもらって、はいはい、あの防災リュックでもいいですし、うん、何かこう置いといてもらえたら、はい、慌てずにいられるかなっていうふうに、うん思います、
はい、前もおっしゃってたけど心が一番折れることっていうのは寒さと、
はい、
それからな、まあ、か
明るさ
って言ってらした暗いのがやっぱり、
はい、暗いのは怖い恐怖心が、
はい
はい、あったりしますし、
うん、あと明かり取りとしても何を用意すればいいですかね、
はい、あの今はね携帯電話もライトがあったりはするんですけど、
ただでも連絡に使いたいですね、はい、情報を取るのにね、
はい、なのでやっぱり携帯の充電器もいくつかは、ね
はい、
必要ですし、
充電器もいりますけど、
はい、あと私はランタンタイプ の、はい、あの懐中電灯と、はい、おでこにこう首からかけれて、はい、手両手が開くような今100円ショップとかでも、結構売ってるんですよ。300円だったり100円だったり、
はい
はいまあ、そういうのも用意してたり、
はい、
でちっちゃい明かりだったらペットボトルと一緒にこうペットボトルの下にこう、
はい、
ライトを置くと、明かりが広がって結構お部屋中を、ねね、明るくしてくれたり、はい、いろんな知恵が
なんかそのお水も色をちょっとつけるとなんか とってもね、はい、楽しい色になるっていうのを前聞いたことあります。
そうですか。じゃあジュースでやったらどうなるんでしょう ね、
そうですね、はい、
ポカリスエットとか色がちょっと、ね、
ああいう感じも面白いかもしれませんし、
はい、そういう実験したことがないです ね、 ね、
これはもしかしたら夏休みの課題になりません？
本当こんな色だったらどういう風な感じになってとか、そうそうそう、ね、備えにもなって、ね、明るさの確保にもなるって言ったら面白いです ね、 ね、
写真も撮れるし動画も撮れるし、いかがでしょう皆さん。
とてもいいと思います、ね、
で明かりがあるとやっぱ心が穏やかになる、
はい、なります。
それと温かい飲み物と、
飲み物とあとは甘いお菓子だったり、
ね、
はい、ほっとしてね、
さっきおっしゃっただから洋館的なもの、はい、あれも結構持つんですね。
かなりあれは5年持つようになってたと思うんですけど、
はい、
うん、
お子さんがいらっしゃる方はやはり常に、
はい、普段召し上がったり好きなものが、ね、この防災リュックに入ってて、でローリングストックしなきゃいけないってなったら、おやつになりますね。
だからまあストックしておいてなくなったら次入れ替えてと、はい、いうことで、ね、はい、で同じものがあるっていうのは子どもさんは大人以上にとっても不安、
はい、
でもそのお母さん方が子どもさんお父さん方が落ち着いてきた様子を見てお子さんも落ち着けるから、
そうです、
その時には馴染みの美味しいものがちょっとでもあれば、
はい、あると心は穏やかになると思いますよ、
ね、そうですよね。なんか食べ物はいろいろと出てきました。やっぱりでもお水は不可欠ですね、
はい、お水はやっぱりないと、はい、お水さえあればね、あの何日間か食べなくても本当は人間は生きていけると思うんですけど、
聞いたことありますね、
はい、お水がないと脱水になってしまったり、はい、エコノミー症候群につながったり、いろんな病気の元になってしまったりしますね。
だから今は皆さん割とこう冷蔵庫に何らかの食べ物はあるので、はい、
あります。
お水がストックされてて、はい、そして最初にご紹介いただいたカセットコンロとボンベがあれば、はい、何らかの食べ物は温かく食べられるので、はい、ローリングストックがなかったとしてもしばらくその日、次の日ぐらいまでは、うん、はい、またちょっとマシかもしれないですよね、はい、
本当に、
うん、だからまずはそこから広げていくということですか、
はいはい、
でもね本当はねまだまだ大切なものがいろいろあるので、
はい、
これはちょっと次回に回していただいて、はい、で今の今日の、1週間の備えを用意しておくのできたら優先順位をもう一度改めてご紹介いただけますか。
優先順位ですね、
はいはい、
そうですね、あ、私ね優先順位で言うとあなたの必需品もメガネだったりとか
個人
の、はい、入れ歯だったりとか、
そうですね、
はい、お薬だったりとか、はい、それは他の人では用意ができないので、
毎日を穏やかに過ごすために必要な、私だったら今はもうずっと眼鏡がないと、はい、本当に視力がもうほとんどないので、はい、動けないですね。
メガネを、ね、壊れちゃった方がたくさんいて、
はい、
私も地震の時普段メガネなのに頭のところにポンって置いて寝てしまったから、
はい、
メガネがその後真ん中でポキンって割れてしまったんですけど、あのメガネがないと本当に動けない、
ね、は
い、なのでそういう自分にしか用意できなくてないと本当に困るものも、まず忘れずにストックだったり予備だったり、はい、入れてほしいなっていうのを忘れがちなんですけど、
はい、まずはそれが個人にとっての必需品、
はいはいはい、あとはペットボトルの、ね、500ミリだったりのお水、はい、あとは携帯の充電器、
情報を取ることで不安なら、
はい、
ちょっ
と連絡がつけたり、ね、ついたりもね、はい、ご家族と連絡が、ね、つかなかったり、大切な方の安否がわからなかったら落ち着いていられないの で、
そうですね、
はい、でも携帯はね、いろんなライトにもなったり、情報を得たり、はい、連絡取れたり、本当にいろいろ使えるんですけれども、電源が落ちてしまうとただのものになってしまうので、
そうですね、
うん、今は携帯の充電器とか携帯も上位にランキングされますね、
はい
はい、あとはカセットコンロが意外とないお家も増えてるみたいなんですけど、
はい、
1個はあると災害時にはすごく役に立つので、
そうですね、
はい、
でそのボンベも割と長く、
はい、7年
置いとけるので、
はいはい、ローリングストックで、はい、使っていただけたらなって思います、
まずはそのあたりを揃えていただくということで、はい、それがあると少しは心が折れないで、
はい、
1日2日は過ごせるものがあるかなということ、でそれ以外にもやっぱりそれぞれの年代、はい、ご家庭から家族構成によって違ってくるので、はい、それは次回にまた教えていただきたいと思います、はい、それからハニー FM では8月の9日というちょっと先になるんですけれども、キッピーモールの、6階のホールの、ところで2時からとの防災テクコス、はい、というタイトルの防災イベントを予定しております、はい、これは徐々に近づいてきたら中身をしっかりとお伝えしていきたいと思いますが、はい、この時に講座を講演をしてくださる、先生をぜひご紹介ください。
はい、浜口和久先生です、
はい、この先生はお名前は覚えてなかったとしても、はい、先月でしたかしらね。
そうですね、はい、
林先生のテレビの番組にご出演くださって、
はいはい、そうなんです、林先生の今でしょうだったかな、
そうでしたかしら、
はいはい、で昔の常識と今の常識が違うよっていう番組なんですけど、はい、防災のテーマにした2時間番組 で、ね、浜口先生が全部監修をされて、ね、はい、テレビにも出て、
ここにも出てこられて、
はい、
とても人当たりの柔らかいお話の面白い方 で、はい
はい、
でこの先生は実はお城も興味がある。
そうなんです、お城も大好きでお城の本もたくさん出版されている先生なんです、
は
い、
でお城が好きだけじゃなくて、はい、お城から学べる防災が、はい、防災を、
はい、あるということで、そういう講演をしてみたいといつもおっしゃっていたそうです、
ね、ハニーの日にというか、はい、まあ、8月9日においでいただけるので、はい、もちろん皆さん無料で、はい、ご参加いただけますので、はい、ちょっと8月9日日曜日です。だからお子様連れで、
はい、ね、で夏休みなの で、ね、勉強兼ねて、
はいはい、お越しいただけたらと思います、はい、徐々にまたこういうニュースは発信していきますので、はい、チェックしておいてください、今日もお話をいただきました防災士の天満由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は7月1日を予定しております。